人の働きの10章です。人の働き10章、10章の20節、10章の20節を声を合わせて読んでいきましょう。3、はい。さあ下に降りて行って、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。今朝私たちはこの御言葉を通して、ためらわず、ためらわずというテーマで学んでいきましょう。皆さんは、台湾とか中国にある、臭豆腐、臭い豆腐と書いて臭豆腐というのを食べられたことがあるでしょうか。数年前、家内と共に、台湾に行きました時に朝食にこれが出てきました。私はそれをためらいました。それはちょっとなかなか匂いもそうですけど、見た目もそうですね、食べることができませんでした。家内は果敢にチャレンジしました。でも後でやっぱり口に合わなかったという話をしていました。私たちは日々の生活の中でためらうということがあります。ためらいには必ず意味がある、理由があるんですね。しかしそのためらいを乗り越えるとき、新しい世界、今まで見えなかったことが見えるようになり、あるいは気づかなかったことが気づかされていくという経験をするわけです。今回私たちが学ぶ異邦人コルネリオと、そしてペテロとの出会い、このコルネリオの救いは、弟子たちが、またペテロがサマリアに福音を述べ伝えてきたことと少し違いました。いや、大きな違いがありました。今まではユダヤとサマリア、ユダヤ人たちに、そしてユダヤ人の血を引き継ぐサマリア人たちに福音が述べ伝えられてきたわけです。しかし今回コルネリオという人は全くの異邦人、ローマ人のこのコルネリオという人の救い、それがこの10章に記されているわけです。神様はその新しい世界を見せるためにペテロにこう言われました。ためらわずに一緒に行きなさい。ためらわずに一緒に行きなさい。神様が語られたこの御言葉を通して、神様が今日私たちに何をしようとしておられるのかを共に受け取っていきましょう。この10章には2つの幻が出てきます。まず1つはコルネリオに表された幻でした。このコルネリオという人はカイザリアというところに駐屯しているイタリア隊の100人隊長、100人の部下のいたその隊長でありました。しかし彼は敬虔な人で、敬虔というのは信仰のある人で、さらに彼は神様に対して心から神様を敬うような、そのような姿を持っている人だった。彼だけではなく彼の家族も、全家族揃って神様を恐れ敬っていたと聖書は教えているわけですね。そんな彼が神様の前に祈りをしていた時に、神様の御使いを通して彼に一つの幻を見せられた。もう一つの幻、ほぼ同じような時に、今度はカイザリアから50キロほど離れたヨッパと呼ばれるところに、どちらも海沿いですけれども、そのヨッパでペテロという人が 屋上に登って、そしてお祈りをしようとしていました。しかし、その時に空腹を覚えて、お腹が減ったな、何か食べたい。そして、お願いをして食事の準備をしてもらいました。待っている間に彼は、うとうとと眠ってしまいました。その時に、御使いが一つの幻を見せました。それはちょうど天が開いて大きな風呂敷がペテロの前に降りてきました。そこにはあらゆる種類の動物、ラクダとか、本来イスラエルの人々が食べないそのような動物がそこに入っていました。神様はペテロにそれらの動物をほふって食べなさい、料理して食べなさいという命令を与えられました。しかしこの時ペテロははっきりと、主よ、それはできません、はっきりとできないと拒絶をしました。一度も食べたことがなかったからです。この幻を通して神様は私たちに大切な神様の真理を教えておられるんですね。まずここで私たちが知ることができるのは、神様は招いておられるということです。神様はすべての人々を招いておられるんだということをこの箇所を通して学ぶことができます。神様は幻を通して招きを与えられました。神様はコルネリオの救いのためにペテロを招き、そしてペテロのために神のご計画に招かれたということをこの箇所を通して知ることができます。まずコルネリオに対しては神様はこう言われたんです。あなたの祈りは覚えられていますよ。コルネリオがいつも神様に祈るというその祈りは神様にちゃんと届いていますよということを神様は語りかけてくださったんですね。コルネリオはいつも祈る人でした。ローマ人でありながら、ローマ人というのは本来、唯一神の神様ではなくって多神教、いろんな神様をそれぞれが自分で選んで拝むというそういう社会でした。しかしその中でコルネリオという人は異邦人でありながらユダヤ人でないにもかかわらず、ユダヤ人たちが信じる唯一の神様を信じ、そして敬い、そしてそのユダヤ人たちに多くの施しをしていた。そしていつも神様に祈りを捧げていた。こう聖書は教えているわけですね。神様はその幻を通してこのコルネリオに対してはっきりと語ってくださいました。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。あなたの祈り施し、それは天地を作られた神様がしっかりと受け取ってくださっています。神様は忘れずに覚えてくださっていますという幻を神様はコルネリオに伝えてくださったわけです。その幻の中で神様はさらにコルネリオにこう言われました。ヨッパというところにペテロという人がいます。彼のところに行ってこのコルネリオを、ペテロを自分のもとに招きなさい。神様の命令ですから 彼はその神の招きを受け取って、彼自身もペテロを招くための行動に出ました。そのことがこの7節8節に記されているわけですね。御使いが彼にこう語って立ち去ると、コルネリオはそのしもべたちの中の2人と側近の部下の中の敬虔な兵士1人を呼び寄せ、全部のことを説明してから彼らをヨッパへ使わした。この100人隊長コルネリオにとっては、ペテロという人は一度も会ったことのない人です。名前すら初めて聞いた人なんですね。その名もわからないような人を自分の家に招く、自分のところにわざわざしもべを使わして招いてくるということは、普通は考えられないことであるわけです。しかも幻を通して示されたことです。しかしこの神の招きはコルネリオの人生を変えたんですね。今までのとは違う、漠然と天地を作られた神様を信じています。ユダヤ人たちの信じている神様を同じように信じています。でもそれはイエス・キリストという救い主に対する信仰ではなかったんですね。彼はこの幻を通して、神の招きを通して神の救いに預かるという祝福に至ります。今日神様は私たちにも同じように語ってくださるんです。あなたの祈りは覚えられていますよ。お一人お一人が家で祈っていること、教会で祈っていること、教会の兄弟姉妹たちと共に祈っていることは、神に立ち上って覚えられていますよ。だから神様の招きに従うように、神様はこのように語っておられるんですね。またペテロに対しては神様はこうおっしゃいました。神が清めたものを清くないと言ってはならない。神が清めたものを清くないと言ってはならない。その真意は、私が清めるから。つまり神様に清めることのできないものは何もない。どんなものも神様は清めることができる。ユダヤ人たちが今まで一切挨拶もしないし、食事もしないし、交わりを一切断ってきた、その異邦人の一人一人を清める。神様がペテロに見せられた、ほふって食べよと命じられた、この風呂敷に入っていた動物というのは、本来ユダヤ人たちが決して口にしないものでした。それは律法、レビ記に記されている神様の命令、戒めだったからです。神様ははっきりと汚れた動物を口にしてはならないという命令を与えられていました。ペテロはユダヤ人ですから、その教えを忠実に、子供の頃からずっと今に至るまで遵守してきました。大事に大事に守ってきました。それはペテロだけではなくって、全てのユダヤ人たちが守っているユダヤ人の生き方だったんです。ユダヤ人のポリシーだったんです。それはなかなか変えることのできない、難しい彼らのアイデンティティと言ってもいいんですね。そのようなユダヤ人たちに対して、ペテロに対して主は言われたんです。汚れた動物をほふって 料理して食べよう。ペテロはそれはできません、主よできません、そう拒絶したことを神様もあなたはよくわかっているねと褒めてくれると思ったかもしれません。でもそうではなかったんです。神様ははっきりと、神が清めたもの、私が清めたものを清くないと言ってはならない、ここで語っていることは、語られていることは動物そのもののことではなくって、実は異邦人のことでした。神様を知らずに、レビ記の教えを知らずに汚れたものを食べてきた、そしてそのようなものを食べる人々は汚れていると考えてきたユダヤ人たちに対して、神様は異邦人さえも清めることができるんだということ、だから彼らが汚れていると言ってはならないんだということを神様はペテロに気づかそうとされたわけです。神様はこの幻を通してペテロにコルネリオとの出会いを与えてくださって、ペテロに気づきを与えてくださいました。この後ペテロはこのように語っています。28節、ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりするのは律法にかなわないことです。ところが神は私にどんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないことを示してくださいました。彼がコルネリオと出会った時に告白しているように、私たちユダヤ人が外国人と交わったり訪問したりすることはありえないことなんです。さらに神様はそのような異邦人を清くないと言ってはならないとはっきりと私に語られたんです。だから私はここに来たんです、だから私はあなたと会うことができたんですと証しをすることができたわけです。神様は一つ一つ一つ一つ、まるで覆っているものを剥がしていくかのように、ペテロに少しずつ神様の語られた御言葉の意味を明らかにしていかれたんですね。なぜ神様はこんな夢を見せられたのか、こんな幻を見せられたのか、どうして私にこれらのものを食べようと言われたのか。私たち一人一人は神様のご計画と私の考え方とか生き方とか私たちが大事にしていることと相入れないとき、そんな経験をすることがあるんですね。神様のご計画は分かるんですけど、私は今までこう生きてきたんです、こういうことを大事にしてきたんですと、なかなか神様の言われることと自分の考えとか異なっているという経験をすることがあるんです。でも神様は、神様のご計画であるならば必ず様々な出来事を通して私たちに少しずつ少しずつそれを明らかにしてくださるんですね。私が大学生の時に進路について祈り始めました。神様、どのような道に進むべきでしょうかと祈りました。私は当時経営学部というところに いましたので、将来は先生、商業高校の先生になるということを目指して勉強をしていました。しかし祈りの中で、自分が商業高校の女子学生たちに教えている姿をイメージしたんですね。女の子ばっかりの前に立って教えているという姿が実は想像できなかったんですね。昔、私は、中学生の時に、ある女性との一言で心を傷ついて女性が苦手になったんですね。ニキビが顔にいっぱいできていて、前に座っている女の子が振り向きざまブツブツって言ったんですね。冗談かもしれない、でも私は傷つきました。それ以来女の子の顔を見ることができなくなったんですね。そんな私が商業高校で先生になっているというのは、やはりどう考えてもどう祈ってもイメージできなかったんです。もう一つの道がありました。それは加古川市が募集している精神薄弱者更生施設指導員という、いわゆる、体とか精神的な部分で弱さを持っている人々の指導員になるという採用試験があったんですね。で、私はこれが神様の導きだろうと、そう思って神様に受けますと決心をしました。募集は2人でした。しかし受験者は100人いました。50分の1の確率ですしかなかったんですけども、私は見心だったら絶対受かると思って果敢に挑戦して見事に散りました。そしてもう一つの道があったんですね。それはちょうど私の友人、友達2人が献身をしたんですね。オケラブで宣教している有川という先生と、二本松で牧師をしている平山という先生、高校生の時から3人で毎日教会に通った仲間です。その2人が決心をして献身を表明した時に、私は一切何も考えずにすぐ牧師のところに行って、牧師先生、僕も献身しますって言ったんですね。祈りもしてないんです。確信もないんです。御言葉も何もないのに献身しますと言いました。自分だけが取り残されたように感じたからです。でも牧師は獅子学、まず祈りなさい、そう言われました。私は1年間祈りました。でも祈っても祈ってもわからなくなって、拒絶されたという事実が私の心をぎゅーっとこう固くしたんですね。だから献身なんて絶対しないという決意を持っていたんです。しかしそれは神様が私に目を開かせるために、神様が気づかなかったことを気づかせるために、さらに訓練を与えるための1年間でした。私は1年後キャンプで泣きながら全てを捧げますという決心に導かれました。そしてあなた方が私、あなた方が私を選んだのではありませんという御言葉を神様から与えられたんです。この決心を私は父に話すときにためらいました。何を言われるだろうか恐れました。でも神様はそのためらいを超えたときに、さらに私に 勇気と力を与えてくださって、神の働きをするための献身者としての歩みを始めさせてくださったんですね。一人一人に与えられている経験は皆違いますけれども、私たち一人一人が大事にしていること、私たちがこうでなければならないと考えてきたことは、ひょっとしたら神様の御心と神様のご計画と異なっているかもしれません。私たちはもしそうならば、神様に気づかせていただいて、神様の御言葉を受け取るものと変えられていきましょう。神様はコルネリオやペテロを招かれたように、今日私たち一人一人を招いておられます。神様はあなたを何に招いておられるでしょうか。どのような道に招いておられるでしょうか。どのような働きに招いておられるでしょうか。どのような悔い改めに招いておられるでしょうか。今日分かったならば、私たちはそれを受け取って神様に従いましょう。ためらわず。神様はこの出来事を通してもう一つの大切なメッセージを与えられました。それは一緒に生きなさいという命令でした。もう一度20節ご一緒に読みましょう。3、はい。さあ下に降りていって、ためらわずに彼らと一緒に生きなさい。彼らを使わしたのは私です。ペテロもコルネリオという人は初めて聞く名前であり、会ったこともない人でした。ユダヤ人を支配し、そして抑圧する、そんなローマ人の一人です。しかし神様は幻を通してコルネリオのしもべたちと一緒に生きなさいという命令を与えられたんですね。ペテロは最初ためらいましたけれども、その命令を聞いたときに従うものと変えられたんですね。なぜ彼は神様の命令に従うことができたのか、聖書はこう教えています。使わしたのは私。カイザリアからヨッパにいるペテロのところにコルネリオのしもべを使わしたのはこの私ですということを神様は明らかにされたんです。ここには神の主権が表されているんですね。神様がはっきりとしたご計画を持って、目的を持ってこの人々をペテロのもとに使わされたという理由があるんですね。神様は使わしたのは私だ、あなたが求めたからでも、コルネリオを求めたからでもない、私自身が彼らを使わしたんだということを明らかにされたわけです。それはコルネリオに神の救いを与えるためでした。二人の出会いというのは、神様の導きがなければ接点がなかったんですね。決して会うことのなかった二人でした。ペテロは元漁師のイエス様を信じた弟子でした。コルネリオはイタリア隊のカイザリアに駐屯している百人隊長でした。そのような全く別々の世界で生きている二人が出会うことができたのは、 神様が導かれたからなんです。そこにははっきりとした私が使わしたんだという神の意思が明らかにされていることを私たちは見ることができるわけです。ペテロは聖霊に導かれて50キロ離れたそのカイザリアに行くことを決断したんです。彼らと一緒に行ったんです。歩いて50キロというとだいたい12時間半ぐらいかかるそうです。だいたい人間の4キロぐらいの速さで行くとね、12時間半ぐらい。ペテロはそのしもべたちと共に家で休んだ後、翌朝彼らと共に向かったんですね。そこに何があるかわからない。彼らの言ってることは本当なのかどうかさえわからない。しかしそんな中でペテロを導かれたのは聖霊でした。ペテロはその聖霊に従った時に、今まで自分が考えたこともない神の恵み、救いを経験することができたんです。一方、コルネリオは自分の家で、自分の親戚、自分の知っている知人たちを全員家に集めて、ペテロを歓迎する準備をしていた。これもまた本当にペテロが来てくれるかどうかということはわからないわけですね。しもべは確かに使わしましたけども、来てくれるかどうかはわからない。でももうすでに全員自分の知っている限りの人を家に集めて準備をしたんです。聖書は言います。すべての家族知人が神の前に出るためだった。神の前に出たい、一緒に出たい。24節。その翌日、彼らはカイザリアに着いた。コルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集め、彼らを待っていた。33節。今私たちは主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして、皆神の御前に出ております。コルネリオとその家族友人たちは神様の御前に出る備えができてたんですね。まだ救い主のことは分からなかったんです。ただ神を信じていました。でも救いについて知らなかったんです。でも幻を通して、御使いの言葉を通して、これは神様が私たちに大切なことを示すために、私たちに神の祝福を与えるために、神様が与えてくださった出来事であるということを知ったときに、彼は空振りに終わるかもしれないけれども、みんなを呼び集めて、いつ来るかもわからないペテロを待ったんです。そこに聖霊に導かれたペテロが来たんです。そこに神の導きによる出会いが与えられたんです。コルネリオはためらわず人々を集め、ためらわずペテロを迎えたんです。そしてそこにいた全員、ペテロを通して救いに預かることができました。神様はペテロに言われました。彼らと一緒に行きなさい。ペテロはこの導きを通してもう一つのことを教えています。 はっきりと分かったという、神様が私に与えてくださった幻、神様が私を御言葉を通して教えてくださったこと、彼らを使わせてくださったこと、この一つ一つの出来事を通して分かったということができたんですね。きっと彼は叫んだと思います。その箇所をご一緒に読みましょう。34節と35節、34節35節3、はい。そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人々であっても神を恐れ賢み正義を行う人なら神に受け入れられるのです。はっきりと分かった。何が？神様は偏ったことをなさらないんだ。どの国の人でも神様は救われるんだ。イエス様は私の主であるだけではなく、すべての人々を救う救い主なんだ、すべての主なんだということが分かった。それは長い間培われてきたペテロの考え方、生き方を変えるものだったんです。考えもしなかったこと、それを神様は気づかせてくださったんですね。見たこともなかった世界を神様は開いてくださったんですね。感謝と喜びと感激に満ちて、神様は全ての人々の救いを望んでおられるんだ、そのことを教えるために私をこのコルネリオの家に導かれたんだということが分かったんです。そうです、神様は全ての人々の主なんです。ユダヤ人も救われる、異邦人の私たちも救われる、全ての人々、どんな人々でも神様は救われる。聖書にこういう御言葉があります。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。英語で理解っていう言葉は、何ですか、アンダースタンドですね。でも、もう一つ言い方があるんですね。ゲット・ザ・ピクチャー、神の絵をゲットする、これは理解するということ。ペテロはおぼろげながら今まで神様にいろんなことを通して気づきを与えられてきたんですけれども、この幻を通して、コルネリオとの出会いを通して神様の絵をゲットした。神様の描いておられるご計画をキャッチしたんです。それは、神様はすべての隔ての壁を壊されるんだ。どんな壁も打ち壊してくださるんだ。打ち壊して二つのものを一つにしてくださるんだ。敵を廃棄してくださるんだ。今ふわりに来ている方々、その方々が教会のコイノーニアにも出席してくださるようになってきました。関係がどんどんどんどん広げられて深められて、本当に聞いたところによると、工藤姉妹のところにも行き、くつろぎ姉妹のところにも行き、その中には別の宗教を持っている人もいるそうです。けれども、 その人たちが今来てくださるようになって、神様は少しずつですけれども、私たちにさまざまな神様のご計画を、さまざまな出来事を通して気づかせてくださって、一枚一枚覆いかぶさっているものを取り除いてくださって、神様のご計画をはっきり分かったと言えるように導いてくださるお方です。今日あなたは何を神様にはっきりと見せていただいているでしょうか。神様はご自身のご計画の中で私たちに明らかにされます。使わしたのは私だ、あなたをここに使わし、あなたをあそこに使わしたのは私だ、はっきりと分かった。ペテロがそう告白したように、私たちも神様の絵を、ビジョンをしっかりと受け止めて、そのように告白していくものになりましょう。